恵みをいただく御言葉は創世記の6章5節から12節までです。創世記6章5節から12節。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ、家畜や這うもの、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。しかしノアは主の心にかなっていた。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全くいい人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは三人の息子、セム、ハム、ヤベテを産んだ。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての肉なるものが地上でその道を乱していたからである。一言お祈りします。愛する主よ、今一度このノアのところから、昔何が起こったのか、何故地はひとたび滅ぼされたのか、そしてその古き地と新しき地、それをつなぐその水、それをいかに乗り越え、ノアたちは生き延びたか、そしてノアのように水を乗り越える者たちはどのような性質のものであるかを、今日私たちに学ばせてください。語る子のしもべの唇、またこれに預かる一つ一つの耳、そして私たち全ての心と思いと体を今耕し、あなたの命をしっかりと真理をいただき尽くすことができますように、どうかこれからの時をあなたが導いてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この間の手術はですね、セム、ハム、ヤベテについて、ノアの3人の息子たちについて見ていきました。で、今ちょうどですね、ノアの映画が、世間でしておりまして、で、初日に、教会のある人たちは見に行ったんですけども、非常にがっかりな内容で、ちょっとこれは進められないなということだったんですけども、でですね、その映画の内容、ちょっと初心者の人たちが見たら、ちょっといろいろ誤解を招きそうな内容でしたので、ちょっと私のメッセージでは珍しく、そのノアの映画を中心に、どこが真理と違っているのかについて、そこを検証していきたいと思います。
アーメン。
まずですね、このノアの時代に至るまで、あの映画を見ますに、人々がこれを受ける感想としては、きっと神様がなんか最も一番の悪役にされていて、人を滅ぼした、神はひどい、で、それでそれになんか忠実に、いやいやながらも苦しみながらも、人を滅ぼすことを、全人類を抹消することを手伝ったノアが、なんか神様の次に悪役であるかのような、そういう印象を、人々はきっと抱くだろうな、思いました。まず神様はなぜ人を滅ぼしたのか、それ、ご説明の通り、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くことをご覧になって、皆さんは人がいじめられる様を見て心を痛めるでしょうね。全人類が、強い人が弱い人をもう好き放題、今人権という言葉があるんですけども、人権も何もなく、 もう好き勝手に、会員とか不貧困とか殺しとかそれし放題、まあ、それでもう満ち満ちていたから。でしかもあの、まあ、創世記1章から、この6章までのところ、読んでしまえばもうわずかな、何ページ、まあ、この新改訳聖書では、8ページしかない。でもこの8ページの間にですね、何千年という、まあ、多くのドラマがあったんですね。カインさんの忍耐がありました。カインさんはもうカインの子孫、カインが人を殺しをした時点で罰することもできたでしょうけど、でもカインさんはカインに、ね、憐れみの印をくださって人々が殺さないようにで、まあ、カインにその立ち直りの道をずっと示してこられたんですけども、でも、カインの子孫たちはそれを悪用して、ね、そのレメックの時代になったらもう、やられたら77倍が死んだ、そういう風になってしまい、それしかも、平然と妻たちに自慢げに、どうだっていう感じで、不意調する、まあ、そのようなですね、あの倍返し7倍返し77倍返し、まあ、そういうことで、やられたら殺すとまでそういう貝の子孫たちがはびこって、でそれで、まず人々は忘却が満ちました。でそればかりでなく、マルコ書の、2節見ますと、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。でそれで、まあ、こうしてネフィルムたちが生まれて、このネフィリムたち、ね、そういう、神の子たちと人間とのその間にできた勇士たち、巨人たちがまたはびこって、そうして、ね、あの神の神様を恐れを敬うあのアダムからの節の子孫たち、まあ、彼らも、本当に脅かされ、そしてその彼らの心も汚染されてしまい、でとうとうですね、まあ、この当時の世界、この8節見ますと、しかしノアは主の心にかなっていたと。でそれで、ノアは3人の息子セム、ハプミ、ヤベテを産んだ。でついにですね、この世界全体がこのノアとその家族以外全てがそういう殺人鬼化、不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、まあ、そういったことをもう巨人たちもはびこって、もう本当に、恐ろしい世界になってしまった。でそういうわけで神さん心を痛められて、それで、この全人類を、また人をはじめ家畜や羽毛の空の鳥に至るまで私はこれらを作ったことを残念に思う。もう人々がですね、そんな、あまりにも弱い者いじめ、あのネフィリム、ネフィルの、その語源は、いじめっ子、巨人という意味もありますし、いじめっ子という意味もあるということを学びました。もう全人類いじめっ子か、ね、鳥とか動物とかも、人間によっていじめられる。だから神様はあの人々を また、その全ての生き物を地上から滅ぼすことを、ご計画されたんです。新しく生まれてくる命たちはそういう、暴虐な人間たちによってもうただ搾取され、ただいじめられて、ただもうそういう無防備に新しい命たちがその暴虐に満ちた世の中にどんどん送り出されて、どんどんその命たちも悪に染まって強いものになって弱いもの、その、狭間で揺れ動く、まあ、そういう命たちになってしまった。だから神様は一旦この世界を滅ぼそうと、それは神様の憐れみです。でそれで、神様を恐れ敬うノアたち家族をまず、まあ、選んで、で彼らに、その箱舟を作って、でそれで新しい世界に命をつなぎなさい、そのことを命じられたわけです。新約聖書の第二ペテロの手紙の2章を開きます。第二ペテロの2章のところに、その古い世界を滅 奉公された神様のその、技が書いてあります。第二ペテロの2章の3節からお読みします。第二ペテロ2章3節から。また彼らは貪欲なので作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。神は罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。また昔の世界を許さず義を述べ伝えたノアたち8人のものを保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。ここにあります通り、義を述べ伝えたノアたち8人のものを保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされた。ノアたちは義を述べ伝えた。8人の者たちは、まあ、映画の中ではこの8人の人たちはただ箱舟をなんか巨人みたいなのと一緒に箱舟を作っていたんですけど、でも彼は義を述べ伝えていたんですね。でもその周りの者たち、彼らは貪欲なこと、作り事のなんか偽り事、それら公職とかそれらをたしなんで、その8人の人たちの述べ伝えた義、それを受け入れなかったんですね。この昔の世界、あの4節を見ますと、神は罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれた。あのノアの映画の中にも、その御使いたちが出てきました。罪を犯して、地に投げ落とされた御使いたちで、その中ではなんかノアたちをかばって、その死んだ御使いたちはなんか許されて再び御使いに戻ったような、シーンがありましたけども、でも神様は罪を犯した御使いたちを容赦しないんです。それで地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれた、書いてあります。またこの、箱舟の中ではですね、あのノアとその家族たちが、なんか家族同士殺し合いをなんか初めて、おりましたけども、ちなみに箱舟、あの映画の中では、あのノアの夫婦とあと、セムの夫婦、それからハムやべての合計6人しかおりませんでしたけど、でも御言葉に示されているのは8人です。セム、ハム、やべてもちゃんと夫婦がいたんです。でそれで、家族同士で、殺し合いを始めておりましたけども、ノアはなんか人類全部を殺す、人間こそが悪 でそれでそれを滅ぼすのが神の御心だ、だからもう生まれてくる、子供も全部、殺してしまおうということを言われていたんですが、ヘブル書の11章を開いてください。ヘブル書の11章の7節、ヘブルの11の7、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。ノアは家族を殺すために箱舟を作ったんでしょうか。何節書いてありますね。その家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め。箱舟はとても巨大な建造物です。箱舟、長さが130何メートル、縦横大体、高さが13メートルぐらいで、そのような大きい、非常に、遠くから見ても誰の目にも分かる巨 建造物です。その箱舟、アークです。契約の箱とも訳せるんですけども、その神様の約束のその非常に大きなアークを作ることによって世の罪を定めたんです。ノアは義を述べ伝えました。ノアの8人の家族義を述べ伝えたと先ほどの第二ペテロにも書いてありました。でも人々はですね、その箱舟を見てもまた義を伝え聞いてもそれを受け入れなかったんですね。でそれで、ノアはその箱舟を作ったことによって世を罪に定めました。ノアは家族の救いのために箱舟を作りました。ノアはまだ見ていない事柄について神様から警告を受けた時に恐れかしこんでそれを行いました。映画の中ではなんか漠然とした夢で、なんか断片的に船を作るということが示されたようですけど、でも神様はですね、もうその箱舟の寸法からまたその素材からまた三構造を作りなさい、天窓を作りなさいで、そこまでですね、こと細かく箱舟をこうこう作りなさいと指示されたんですね。しかもその、縦横高さの比率、それは現代の、巨大な単価を作るその技術、その比率にも、用いられるほどに、もう完璧なその比率だったんですね。神様のその知恵、それは何か人にぼんやりと示して、人になんとなく、この道を進みなさいで、せいぜい頑張るよって感じで天から見下ろして、人がどう動くか、そういう神ではないんですね。しっかりと人を愛し、人に良くなってほしい。で、それで忍耐されるんです。人が、悪い道から立ち返るように。で、義の宣伝者を使わして、ノアを使わしました。その前には、エノクを使わしました。エノクもまた、義を述べ伝えたんです。その、ノアの、ひいおじいさんでしたか、エノクも、死を見ないで天に挙げられましたけれども、エノクもですね、ユダ書の方を見ますと、黙示録の前の書のユダ書に、14節にありますね。アダムから7代目のエノクも彼らについて予言し、こう言っています。見よ、主は千万の聖徒を引き連れてこられる。すべての者に裁きを行い、不敬虔な者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもが、主に言い逆らった無礼の一切とについて、彼らを罪に定めるためである。エノクも預言者だったんですね。預言、それは神様の言葉を預かって、それを人々に伝える人です。エノクもノアも当時の不敬虔な時代に対し警告を発し続けてきました。でも人々はそれに従わず、結局人類で神様を恐れる人はノアとその家族合計8人だけになってしまったわけです。で、ノアのその、映画の中ではある人々、悪人たちが、ノアが作っているその箱舟、もうね、世界が滅びが近いということをその、人々も、知って、それで神様を呪って、神よ、あんたは本当に、人に悪いことばかりしてばかりだな、そういう、暴言を 吐きながらノアのその箱舟を奪おうとするシーンがありましたけれども、果たしてそういうシーンは当時あったのか、それは考えられないんです。というのはルカの福音書を開いてください。ルカの17章、ルカの17章の、22節から20 29節までお読みします。ルカの17章22から、 イエスは弟子たちに言われた。人の子の日を一日でも見たいと願っても見られない時が来ます。人々がこちらだとかあちらだとか言っても言ってはなりません。また後を追いかけてはなりません。稲妻がひらめいて、天の端から天の端へと輝くように、人の子は人の子の日にはちょうどそのようにであるからです。しかし人の子はまず多くの苦しみを受け、この時代に捨てられなければなりません。人の子の日に起こることは、ちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、目取ったり嫁いだりしていたが、洪水が来て全ての人を滅ぼしてしまいました。またロトの時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり、売ったり買ったり、植えたり建てたりしていたが、ロトがソドモから出ていくと、その日に火と硫黄が天から降って、すべての人を滅ぼしてしまいました。ね、ノアの日、人の子が、ね、地上に現れるその日はノアの日と同じだ。じゃあノアの日はどんな日だったか。27節に、ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、目取ったり嫁いだりしていたが、洪水が来て全ての人を滅ぼしてしまった。人々は食べたり飲んだり、目取ったり嫁いだり、普段の生活と全く同じ営みをしていたんです。ロトの時代も食べたり飲んだり、売ったり買ったり、植えたり建てたりしていた。将来のために木を植えたり、建物を建てたり、そうこうしていた。ですからノアの日、人々は分からなかったんです。まさか世界に滅亡が来るか、ノアはあんな大きい船を作っているけども、一体それが何になるのか、思っていたんでしょうね。でもそういう、食べたり飲んだり、目取ったり嫁いだり、もし、明日世界が滅びるということだったら、目取ったり嫁いりするでしょうかね。そういうことはしないはずです。ノアの日、それはある日突然来たんです。そして人の子のあらゆる日、イエス様が来れる日も全く同じようにですね、人々はまさかそんな日は来るまい、目取ったり嫁いだり建てたり植えたり、そういうことをしているその日、ある日ある時、主の日は盗人のように来るんです。ノアの日も盗人のように来ました。またですね、そのノアのその映画の中においては、堕落天使たちが出てきましたけれども、その堕落天使たちは神様に反逆を起こして、それでその地上に投げ落とされました。そしてそのノアがその聖書の創世記の一章を語る場面はあるんですけども、その一章、初めは何もなかった、初めは暗闇だった言ってましたけど、でもあいにく神様はね、そのように使われておりませんでした。創世記一章一節、聖書では何て書いてあるかというと、初めに神が天と地を創造した。でそこででも地は形がなく何もなくなった。この一章の一節と二節の間には、しかしというふうにも訳せる接続詞があります。神が天と地を創造されたんですが、しかし地は混沌となった、地は混沌に微形無者なってしまった、要するに何かが一章一節と二節の間に起こったんですね。聖書の他の箇所を見ますと、天において戦いがあり、神の軍勢と、御使いとの間、堕落天使たちの間に戦いが起こって、そして古い蛇は地上に投げ落とされた、創世記に書いてあります。おそらくそのようなことが起こったんでしょう。要するに地が混沌になってしまった、闇が大いなる深淵の上にあった、深淵、ギリシャ語新約の方ではアビスと訳されている。そこはあらゆる汚れた霊どもが閉じ込められている場所です。ですからおそらく一章 創世記の一章の一節と二節の間にそのような戦いが起こって、でそれで、ミツカイたちは、地上を、荒らし放題荒らしてしまって、地は混沌になってしまって、でそれで神様が、その深淵アビスというところにミツカイたちを、閉じ込めた、そのことが、考えられるんですけども、でそれで、その映画の中ではなんか蛇の皮を使って、子供を祝福しようとしている場面が何度かありましたけども、蛇、蛇で祝福する、蛇の皮で祝福する、それも、本当になんか反キリスト的な感じがします。神様は蛇に対して呪いましたね。神である主は、蛇に仰せられた、創世記3章に蛇に対する呪いがありますね。要するに蛇が人を惑わしたから、だから神様は蛇を呪った。決して蛇の皮は祝福の道具ではない、むしろ蛇は呪われたんです。地にあの古い蛇は投げ落とされた、書いてあります、創世記3章の13節から見ますと、そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。アメン。この予言の通りですね、その女の子孫と蛇の子孫にはの間に敵意が置かれました。女の子孫、これは単数形です。ゼラとヘブライ語、種とか実とかいう意味であり、単数形です。すなわち女の子孫一人、それはイエス・キリスト。イエス・キリストがですね、この蛇と敵対し、そしてイエス・キリストがこの蛇の頭を踏み砕き、そして蛇は彼のかかとに噛みつく。確かにイエス様はこの、かかとが噛みつかれた、十字架上で、ひとたび死にましたが、しかし復活して、そして蛇の頭を踏み砕きました。蛇の皮、そんなものは祝福の道具ではない。むしろ祝福はイエス・キリストの名によってこそ祝福されるものなんです。蛇の頭はこの女の子孫によって打ち砕かれた。私たちが祝福を受けるべきは、この蛇の頭を打ち砕いた女の子孫、イエス・キリストによってです。イエス・キリストを信じる生徒は、神の子供とされ祝福されます。そして、水のバプテスマを通って、ノアの洪水を通ってノアたちが生き流れたように、私たちもイエス・キリストの死につくバプテスマを経て、古い私たちのこの体は洗い流され、新しい命へと作り変えられて、永遠の命へと作り変えられて、もはやその蛇の毒、それは私たちに害することはありません。毒を受けても害を受けず、また蛇をも掴み、そしてイエス・キリストの名前によって人々を癒し祝福することができるようになるんです。ノアは、自分の裸をじっと見たハムとそのカナンの子孫を呪いました。ノアの映画を作った人、ノアは、私たち全人類の父ですね。日本人にとっても外国人にとっても、私たちみんなノアの3人の子、セム、ハム、ヤベテから、別れ出て、今私たちはこうしてあるわけです。ですからノアを呪ったあの映画の、監督は、父を呪う者は呪われる、その言葉の通り、父の裸の恥を晒すカナンは呪われよと言われた、その言葉の通り呪われるでしょう。御言葉は真実です。そして 私たちはただイエス・キリストにおいてのみ救いがあり、そして、イエス・キリストの名前によってこそ祝福することができます。どうか皆さんはしっかりと聖書を正しく学んで、そしてイエス・キリストにあって祝福され、そしてイエス・キリストの名前によって互いに祝福する皆さんでありますように、イエス・キリストの名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛する様、あなたが私たち人類すべてのために呪いを受けて死んで十字架の上で死に明け渡され、そして私たちのために蘇ってくださって、今天の御座に座し、すべての人々を裁かれ、すべての人々をご覧になられ、そして主に向かう心を思いをあなたは読み取られ、そしてそのあなたを主体求める人には救いを示してくださり、導きを示してくださり、そして祝福してくださることを感謝します。世の中においては本当に神様に敵対する者たちがはびこり、神様を悪役に仕立てて、そしてあたかも堕落天使や悪人たちを何かかわいそうな、そういうふうに見立ておりますが、しかし救いは個人個人が悔い改めるところにあります。悔い改めなしでメシア、お前は我々を救ってみろと、その十字架上の一方の強盗のように自分の犯してきた罪をあさってに置いておく者、イエスをただ苦しみから解放する道具として使う者は確かに呪われ滅びてしまいますが、しかし十字架上の一方の強盗のように、私たちは罪を犯した、この刑罰を受けているのは当然だと自分の罪を認め告白し、そしてイエス様に個人的に私を思い出してください、このようにイエス様に個人的に進み出て、イエス様を救い主として、生と死を超越した救い主であることを認める強盗は救われました。パラダイスに行きました。もうじき死ぬはずのイエス様と自分でも、イエス様は御国の位にお付きになるということをこのことは告白し、そしてパラダイスに入れられました。私たちも告白します。イエス様、あなたは生と死を超越した御国の位にお付きに今なっておられ、そして賢いを鍛えて生きる者と死に至る者とを裁きたまう主です。イエス様、私たちはただあなたを主とし救い主として告白し、私たち自身に罪を、私たち自身に罪があることを認め、そして悔い改めてあなたに立ち返ります。どうかこの福音がますますその世間に、世の中に知れ渡りますように。どうかこの福音を伝えるそのような映画のクリエイターや、またそのような芸術家たちや、また福音を伝える働き人たちを祝福してください。そして御言葉を意図的にねじ曲げた方向へと向かわせるようなアーティストやクリエイターたちを主はあなたが呪ってください。そしてあなたの御国の福音が正しく世の中に伝わっていきますように、主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。